Weekly Nikkei Trendy.
True Strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の佐藤博明です。
こんにちは、辻るなです。さて、今週はゲストをお呼びしています。株式会社モグラ代表取締役久保田俊さんです。よろしくお願いします。
モグラの久保田と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤編集長、ご紹介を。
はい、この度日経 BP よりメタバース未来戦略、現実と仮想世界が溶け合うビジネスの羅針盤を出版いたしました。この著者のお一人が久保田俊さんです。そしてこの本の編集担当、勝俣哲夫デスクとともに紹介していきたいと思います。
はい、今日は、勝俣さんにもお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。日経クロストレンドの副編集長の勝俣哲夫です。
お願いします。さて、佐藤編集長、この番組でも何度も何度も取り上げてきたメタバースですが、はい、今回ゲストをお呼びしているということで、久保田さんはスペシャリストですね。
はい、ぜひ自己紹介していただければと思います。よろしくお願いします。
はい、僕もともとはスペシャリストってあれなんですけど、卒業、大学卒業後は国家公務員してまして、はい、環境省というところで普通にいわゆる官僚的な仕事をしておりました。はい、でただもともとですね、この本にも書いたんですけれども、ネットゲームがすごい大好きで、ゲームが好きっていうところから、まず役に辞めてやろうと思って辞めてで2015年ぐらい、何年ぐらい前から VR とか AR で、今ではメタバースと呼ばれてますけれども、そういった分野の専門メディアであるモグラ VR っていうのを立ち上げてですね、そこから個人化したりだとか、そして会社の方ではメディアだけじゃなくて業界カンファレンス開いたりとかですね、企業さんのお手伝い、コンサルティングしたりといった風に、こういった XR とかメタバースというものを広げる事業というのを展開しています。
ゲーム好きの官僚だったということで、ゲームもたくさんされてきたんですね。じゃあ、
そうですね、先にゲームが好きだったんで、後から役人になったっていう感じで結局その世界は数年で抜けたわけなんですけど、元々の好きな方に戻ってきました。
今日はお話楽しみにしております。さて、勝俣さん、このメタバース未来戦略ですが、どんな本になるんでしょうか。はい、特徴をお願いします。
今ですね、メタバースの本というのがいくつも出てるんですけども、それらはですね、概念的な話が基本多くてですね、今回はそのビジネスの視点で、これから、メタバースに取り組んでいくときにどういう切り口でやっていけばいいのかでというところを中心に本にしております。
はい、メタバースっていうと知ってるようで、あんまり説明しろと言われるとわからないって感じですよね。はい、
日経クロストレンドでも結構何回も取り上げてまして、でも去年くらいから取り上げ、最初の頃はやっぱりどうしてもね、ポッドネットバズワードというかですね、セカンドライフ的なものを想像される方も多かったと思いますけれども、だんだんやっぱりちょっとこれ本物じゃないかっていう空気感になってきたなという印象がありますし、そのタイミングでこの本を出してですね、皆さんに啓蒙できたらなというふうに思っている感じになりますね。
はい、というわけで今週は日経 BP の新著、メタバース未来戦略、現実と仮想世界が溶け合うビジネスの羅針盤をもとにお送りします。ぜひ最後まで聞いてください。
クロストレンド、週刊日経トレンディクロストレンド。今週は日経クロストレンドの佐藤編集長と、出版されたばかりのメタバース未来戦略、現実と仮想世界が溶け合うビジネスの羅針盤の著者の一人である株式会社モグラ代表取締役の久保田俊さん、そしてこの本を担当した日経クロストレンドの勝俣哲夫さんをお迎えしてお送りします。改めて久保田さん、そして勝俣さん、皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では、まず久保田さんにお伺いしたいと思うんですが、今回このメタバース未来戦略を出版することになったきっかけ、経緯を教えてください。
はい、もともと先ほども自己紹介で お伝えをしたように、VR とか AR という分野のずっとこう専門メディアということで業界をウォッチしてきました。である意味2021年の、大体10月ぐらいですかね、あたりでこのメタバースという言葉が日本でも非常によく聞かれるようになったわけなんですが、その ずっとこの業界というかですね、流れをウォッチしていた我々からすると、うん、なんかいきなり出てきたものでは全くないんですよね。で、非常にそのこれまでいろんなゲームだったりとか、まあ、VR もそうですし、あと場合によってはその NFT とかですね、いろんなその領域で行われていたことにある意味こうメタバースという一つの目標ができたという、うん、まあ、そういった捉え方をしていたんですが、世の中的にはですね、やっぱり新しいワードが出てきて、それがそのとても可能性を持って語られる。でさらに昔は Facebook という名前だった、まあ、世界で本当に最大手のテック企業が会社の名前を変えて、まあ、いわゆるピボットですよね、ピボットしてまでこう目指していると、もうなんかとんでもないことになるんじゃないかということで、非常にその期待感が高まりすぎている、過熱しているという印象を受けました。でそうなった時にすごくそのビジネスの分野で多くの方が動き始めて、なんかやんなきゃいけないんじゃないかとか、非常にその、まあ、メタバースっても本当に Google の検索を見ても、あともう僕らのメディアのアクセスもそうですし、あともう本当にその問い合わせレベルで見ていった時にも、でなんかやりたいんですと、とはいえその実態がない方々がすごく多いんですよね。言葉に踊らされてしまっているというところで、まあ、なかなかその新しいワードを正しく伝えていかなければいけなかったりだとか、あとはまあ僕らの方でずっとウォッチしているからこそ、まあ、まずはやっぱりこう動いていった方がいいんじゃないかとか、まあ、そういったところを何かしらこう世の中に伝えていった方がいいのではないかなということで、今回ちょうどですね、勝松さんからもお声掛けいただいて、書籍の方が出来上がったということになります。
日経 BP としてもそのメタバースってこういう風に社会に捉えられてるなっていうのって何かあったりして、今回このタイミングで本を出そうと思ったのがあるんですよね、きっと。
そうですね、概念の話ばっかりで、その実際ビジネスの具体にどう落としていくのかっていうところがしっかり語られてないのと、あと将来像がやっぱり専門家にお聞きすると、その、まあ、目指してる最終的な将来像っていうのがはっきりしないまま、途中段階でメタバースってものが語られてるっていう問題意識があって、それを久保田さんともう一人の石村さんという方で、まあ、将来像こういうところにありますよね、じゃあそこからバックキャストして今どういうふうに考えていきましょうかっていう話をしっかり盛り込んでいただいたのがこの本になりますね。
はい、そして今お話にももう一方、久保田さんともう一人この本を書いた方がいらっしゃるということで、はい、お伺いしてもいいですか。
はい、DBJ キャピタルでですね、今スタートアップ投資をされている石村直也さんという方ですね、我々の日経クロストレンドでも元々日本政策投資銀行でですね連載を持っていただいていて、で彼と久保田さんが高校の同級生ですね。
そうです、中高の同級生で、そうなんですか、すごい。
そしてゲームを20万時間
2万時間先ほどお伝えしたそのネットゲーム実はずっとやってたんです。なんでまあちょっと中高の時はいろいろあって2人ともあれでしたけど、まあ、大学入ってからめちゃくちゃやるようになって、
一緒にやってるんですか。それ
を一緒にやってました、
オンライン。
本当に僕がアタッカーで彼が回復役です。
アタッカーって何何詰
めたらもらってないですか。じゃあオンラインでずっと喋ってたような間柄だったんですか。
そうですね、はい、そのまあそういった中でやっぱ2人ともその、まあ、ある意味ネットゲームって、うん、この今回話すそのメタバースっていうもののある意味こう原型なんですよね。やっぱその中で人間関係ができてきて、まあ、ただのゲームなんですけど、そこにこうより付随的に、そこにじゃあ経済みたいなものがあってとか、コミュニティができてきてとか、まあ、そういったものをまさにこう肌感で日々感じていたっていうところが結構その問題意識的にも共通点があってですね。で、まあ、今だいぶ所属は違いまして、うんうん、彼はすごい固いところにいますけれども、ね、ある意味そのアナリストであったりその金融のですね専門家としての目線からこの業界をずっとウォッチして調査してますので、まあ、一緒に書いてみようかということで今回は本を書くというミッションですね、2人でやったということになります。はい、
そんなお二人、私からすると賢い方に属する方だと思うんですが、この本の表紙にですね、賢い人ほど見誤るっていう風に書かれていてですね、これはちょっと引っかかるというかドキッとするワードなんですが、これどういう意味なんでしょう。
はい、まあ、これ先ほども、バズワードになっているっていうところからですね出てきまして、非常にこの今回のメタバース、テレビとかでもよく取り上げられてですね、でなんかその、まあ、言葉もそうですし、あとは絵面ですね、なんか見た時にあこういうのだよねっていう風に多くの方、うん、結構直感的に理解されること多いと思うんですよ。あゲームでよく見てる様子だよねとか、
なんかアバターがいてみたいな、
でキャラクターが動いてわちゃわちゃしててみたいな、 でそこで、あ、分かる分かるってなってしまう方多いと思うんですよ。まずそこがあの見誤りポイントその1ですね。はい、だからゲームと同じでしょと考えられてしまうと、もちろん同じ部分もあるんですが、であればそれはゲームなわけですよね。だから決してそのあえてそのメタバースっていう形で新しい可能性としてやっぱこう見えるものが見えなくなってしまうっていうのがポイントとして1個あります。で逆にもう一つはそこから踏み込むとですね、多分何らかあの皆さんそのメタバースっていうものを一応多分体験されると思うんですよ。で今度そうなった時に、実は今のメタバースっていうのはいろんな種類があります。で分かりやすいのはゲームの世界ですし、まあ、他にもですねその VR のヘッドセットをかぶって、まあ、最近だと何だろう、あのなんか一日何十時間もいますみたいな、そこで生活してますみたいな人とか出てきてるんですけど、まあ、そういったサービスもあったりだとか、あと片やそのもう本当にブロックチェーンとかNFT を使ってまさにその投機筋も集まっているようなですね、あのそういうこうある意味全く別のところで話題になってあの伸びているそういうプラットフォームもありますと。でその中のどれか一つをやった時に、あ、メタバースってこんなもんですよねってなるのも、これはまた違うんですよね。あの非常にその定義が曖昧で、いろんなところからこう一つのこう山を登ろうとしているっていう、なんかそういうあのものになりますので、あのあまりこう一回のですねちょっとしたこう体験をやっただけでやっぱこれ大したことなかったっていうふうに思われてしまうのもそれはそれで違うということで、このなんか絶妙にですね、あの過度にあの期待されたりだとか、逆にこう過度にあのこう見過ごされてしまうようなことがないように、正しくこれをあの捉えましょうというのがこのメッセージになります。
今聞いただけでも私が思ってたメタバースってなんかちょっとゲーム寄りだったんですけど、そうじゃないっていうことを教えていただいて、この本一冊にはメタバースの革新とビジネスの始め方一冊で学べる最新のビジネス書となっていることで、このメタバース未来戦略中身に早速迫っていきたいと思います。まずは、目次を少しご紹介していきたいと思います。はじめにメタバース、人々の無双が現実になるもう一つの世界。第一章、結局メタバースとは何なのか、三つの誤解を読み解く。第二章、メタバースをめぐる世界の潮流と主要プレイヤー。第三章、分解メタバースビジネス、レベル進化と業界構造。第四章、業界別メタバースのビジネスチャンス。第五章、メタバースの始め方3つのステップ。第6章、メタバースの未来に向けて。終わりに、バズは終わってもメタバースの追求は終わらないとありますね。さてではここからは、いくつかの章を取り出してちょっと中身に迫っていきたいと思うんですが、まずは第1章、結局メタバースとは何なのか、3つの誤解を読み解くというところからやっていきたいと思います。3つの誤解がメタバースに対してあるということですが、これは久保田さんどういうことなんでしょうか。
はい、まあ、先ほどの見誤るの、まあ、続きですよね。はい、でその中でいろんな言葉が出てきますというところで、あのまず3つというのがですね、まず1つ目が、まあ、あのセカンドライフっていうサービスが20年ぐらいですかね、 あったと思います。でやっぱあれも出てきた時にメタバースと言われたんですよね。であれはあの多分日本の方々だと、まあ盛大に失敗をして、あの打ち上げ花火のように一気に話題になって1年ぐらいでさーっと話題にならなくなったという意味では、ある意味失敗例として捉えている方多いと思います。で結局同じことになるでしょうと。メタバースっていうのはバズで今回出てきて、でまたどうせ失敗していくんでしょう、大したことないんでしょうっていう誤解ですね。で2つ目はあのこれ先ほどもちょっと申し上げた NFT とかWeb3 でこういったあの考え方とメタバースというのは非常に親和性が高いですね。あの両方とも新しい概念なので、それを組み合わせていくとより新しいものができるんじゃないか、これまでに画期的なものができるんじゃないかということで、まあ、ここもあのイコールで捉えている方がいるので、これも一つ誤解かなと。で3つ目があの今度は VR なんですね。でいわゆるあの VR って6年ぐらい前から話題になり始めているんですけれども、まだ流行っているとは言えないと思います。多分お持ちでないですかね。
持ってないです。クエスト持ってるんですよ、ね。あ、実は
持って
ます。
すごい。片山さん持ってましたっけ？
持ってないです。
持ってないですよね。なのでまだこの場でもまだまだ全然普及
してない。珍しいタイプ。
ということで、じゃあ VR 流行ってないので、まあ、結局メタバースも VR みたいなもんなんだから流行らないよねって、まあ、そのあたり、これはあの誤解かなと思ってますというのが、まあ3つの誤解ですね。ちょっとあの一個一個説明していこうかなと思います。はい。まずセカンドライフの二の舞。でこれ先ほどもお伝えしたように20年前なんですよね。 セカンドライフって佐藤さんやられたりしました？
ことないです。
あ、ないです、
は
い、
私もないです。
やりましたね、当時
やりました、はい、どうでした当時？
いや、全然熱狂してないから
やってみたはものの
やってみたものの
パソコンでやってみた。
そうですね、
僕も当時大学生だったんですけれども、まずセカンドライフの大きな問題点って、あの普通のパソコンにインストールして動かないんです。あの超ハイスペックなパソコンじゃないと処理できなくてですね、でアクセスできたとしてもすごいローポリゴンなあのキャラクターがですねこう動き回っていると。なのであのこれの何が楽しいんだろうってやっぱなってしまうわけですね。ハードルもすごく高いし、実際中に入ってもその快適な体験とか面白さみたいなのがすごい伝わりづらいっていったところで、あのある意味この技術的な限界っていうのが当時すごく大きかったんですよね。言ってしまえば20年前のパソコンってもう考えただけでも全然違う状態ですね。動画とか全然見てない頃だと思います。でまあそれが20年経ってだいぶ変わってきているので、ある意味そのクオリティの高い、まあ、ゲームの世界でもすごくあのクオリティの高いゲームっていうのをもう普通にスマホだったりとか家庭用のゲーム機で皆さんもあのすごい勢いで遊んでいる、まあ、そう考えるとそういった技術が改めてメタバースっていう形で出てくるっていうのはあの全く状況が異なるということになります。でそして皆さんにゲームを通じてですね、多くの方がそれこう 3D の世界、 3DCG の世界で自分の分身のキャラクターを動かして、しかもオンラインでいろんな人と遊ぶって、これもう普通にやってることになってきてるんですよね。特に若ければ若いほど方々ほどあのこういったその遊び方だったりとか時間の過ごし方っていうのが当たり前になってきている。でこれはまた20年前と全く違うんですよね。20年前はようやくそのあの頃 ISDN とか ADSL とかそういうレベルでまだそのネットに接続するのに重量課金みたいな、あのネットっていうものがまずそもそもちょっとこうリアリティがあったっていう世界観から、もう家庭用であれば当たり前になって、であの端末もあの一般の人たちが持っている端末でそういったことが体験できるようになってきて、まあ、これも全く違う状況になっていると思いますので、まあ、改めて出てきたあのブームではあるんですけれども、異なるものかなというふうに考えています。
確か一番盛り上がったのは2007年とか2008年ですよね、
うん、2009
年ぐらいに出てきて、で企業が参入して日本的に盛り上がったのは多分2007年8年ぐらい、
うん、まあ、当時電通とか ね、 ね、代理店がもう鳴り物入りでいろんな日本の大手の会社を巻き込んでセカンドライフの中の土地を買ってとか、
うん、ああ思い出してきました
その頃ってメタバースって言葉はあったんですか？
ありました ね、
ったね、
はい、メタバースって言葉自体は、まあ、1992年の SF で初めて登場してたんです、はい、ニール・スティーブンスンっていう人のスノークラッシュって、あのこれもちょうどあの今まで廃刊されたんですけど、うん、この早川さんがですね、あのこのブームに合わせて復刊されまして普通に文庫で買えるんですけど、そこで出てきた造語なんですよね。もう一個 の、 そのウェブ上の世界、
もしかしてセカンドライフの頃にもメタバースもしかし言われた時期とかあった
の？あります、はい、なので Google の検索トレンドを見ていただくとセカンドライフの頃にちょこっと上がってまして、なのでその時にやっぱメタバースの世界がやってくるとか、あと当時はまあサイバー空間とかですね、まあ、ちょっと言い方違ったと思うんですけれども、そういうその 3DCG の世界に自分たちが飛び込んで、である意味こう現実と同じようなことをしていくようになっていく、そこで生活をしていくようになっていくっていうのがまことしやかに言われたっていうのはあの当時のことですね。
ちなみに久保田さんと石村さんがハマったゲームってなんていうタイトル？
あ、僕らがハマったゲームはセカンドライフじゃないですか、あのリネージュというですね、あの韓国の NC ソフトというところが作っていたゲームになりますね。多分 MMORPG のかなり初期の方のタイトルだと思います。ラグナロクとかあのあたり の、 あの同じ、これに流行ったゲームですね。
でそれもチームでやってっていうような。
そうですね、はい、あのセカンドライフほどあのタイミング多分近いんですけれども、そこまでその高いグラフィックとか要求しないので、もう当時で普通にサーバーに同時に2000人とかがアクセスして、で僕らがやってたゲームの場合はその戦いがあるんですよ。チーム戦があって、なんで普通に200人対200人みたいな戦いで城を取り合うみたいなことがあるので、まあ、ある意味本当にその大勢がバシャバシャっと一気に動いてて、しかもまあこう作戦があって動いてってみたいなことが普通にできていたんですよね。やっぱこのあたりすごく新しかったですし、こういったものが今ですね、ある意味こう普通ゲームの世界でもフォートナイトとか当たり前のようにみんなできているようになってきていて、まあそれだけ見ても時代は変わったなと思いますね。
なかなか話は尽きないんですが、事例紹介なども伺っていきたいと思うんですが、
そうですね、はい、
この分野ってすごくトレンドの移り変わりが激しくて、デジレも今最新のものがどんどん出てきているので、まあ、そういう意味でも最新の本を読んでいただくのが一番いいかなと思っていますと、
はい、
で今回の我々の本の中では、そのサンリオさんとか三越伊勢丹さん、ローソンさんであったりとか、ナイキがロブロックスの中でワールドを作ったりだとか、最新の事例を全て盛り込んでいますの で業界別にそれぞれ のポイントをですね、ビジネスのポイントをまとめてますので、ぜひご覧いただければなと思います、
はい、
サンリオは特に、ね、取り組みがすごい進んでますよね。
そうですね、まあ、そもそもまずいわゆるコンテンツとか、まあ、いわゆる IP って呼ばれている分野とメタバースっていうのはすごく相性が良くて、もうなんか世界観を持ってるんですよね。まあ、ディズニーとか分かりやすいだと思いますけど、世界観の中に入れていくってすごく相性がいいと。で、まあ、ディズニーだとディズニーランドとか作っちゃってるぐらいなので、あれがじゃあオンライン上でいつでもアクセスできるようになったら、もっとみんなアクセスをして、でファンの人たちは幸せになり、ビジネスやってる側はみんなお金を落としてくれるってことになるわけですけど、まあ、それで例の一つとして、まあ、サンリオで、サンリオは2021年の、年末ですねに、メタバース内でバーチャルフェスっていう名前で2日間の、ほぼ終日いわゆるライブイベント、音楽ライブのイベントやったんですよ。で VR チャットというメタバースプラットフォーム上に、でワールドいくつだったかな、まあ、5階層とかですねぐらい の、うん、ある意味その建築物に近いんですね。もう全く雰囲気の違うワールドをいっぱい作って、でサンリオピューロランドの地下に降りていくと実はこんな世界が広がってましたっていう、これもまた実リアルと地続きの世界観で、まあ、キティちゃんがいるワールドもあれば全くそうではないライブハウスみたいな空間もあったりして、まあ、そこで、確か、まあ、いわゆる VTuber だったりっていうそのバーチャル、アーティストの人たちと、あと、まあ、AKB48 みたいなリアルのアーティストで、さらにちょっとこう面白かったのが、このメタバースが出てきて、新しく出てきたそのワールドクリエイターというですね、うん、そのメタバースの世界って CG なので全部誰かが作ってるんですよ。でその世界を作っていく人たちで、やっぱ現実とは全く違う世界なんで、ある意味こういろんなことができるんですよね。いろんな仕掛けを作っていくみたいな、でそういった人たち のライブっていうのを、多分本当に数十名の人たちが2日間ずっと何かライブをやっているっていう、そういった大規模なメタバースイベントというのを開いてました。
へ、なんて言ったらいいんでしょう、お客さんっていうんですか、アクセスした人っていうんですか、その規模はどんなものだったんですか、そのサンリオのは。
サンリオさんのやつはおそらく数万人だとは思うんですけども、
グローバルで集まるんですね。
そうですね、グローバルのプラットフォームでやっていたんでグローバルですね。であとはまあ、いわゆる無料のエリアと有料のエリアがあって、まあ、これまた新しいポイントですね。そのメタバース のイベントに対してそのチケッティングの形でですね、そのマネタイズを図ったということで、無料のところはもう本当に誰でもアクセスできるよということで、うんうんうん、もうちょっとディープなところ入りたい人はお金を払ってねっていうところがちゃんと仕掛けとしてありました。
結構、ね、盛況だったんですね。
てかサンリオのイメージってやっぱり女性が中心で、
可愛いみたいな、
うん、そういった、まあ、割とメタバースに最初に入り込む方って若い男性のイメージがありますけれども、うん、女性が結構退去したんですかね。その
結局ですね、そこのこれまた面白い仕掛けが、うん、じゃあそのすごいライブとかを見ようとした時に、うん、じゃあまたハイスペックな PC が必要になりますが、まあ、そういう話になってっちゃうんですよ、
うんうんうん、
なのでそういった人たちに、そういったコンテンツを楽しめるのは、ある意味今おっしゃったように男性の、まさにメタバース のアーリーアダプターの男性ユーザーっていうのは、ハイクオリティなライブをまさにその中で VR のヘッドセットかぶって体験するっていうことが家からできたんですね。でじゃあ逆にその女性であったりだとか、うん、このイベントをきっかけにメタバースに興味を持った方々ってすごく難しいので、まあ、例えばスマートフォンでアクセスできる、また別の簡易なプラットフォームでも同じようにコンテンツができたりとか、あとはもう本当に一番簡単なやり方としては、そのメタバースの中で行われているライブを動画で中継するというやり方で、まあ、本当にそのリアルのライブを見ているかのように、実際にスマホで動画で見ることができて、で、まあ、そこにもまた有料チケット制にしていくというような形で、いろんな層のいろんなリテラシーの方々が、そのメタバースのイベントを楽しめるような、まあ、そういった工夫がされてました。
では後半も続きのメタバース未来戦略、現実と仮想世界が溶け合うビジネスの羅針盤をご紹介します。クロストレンド、週刊日経トレンディクロストレンド、今週は日経クロストレンドの佐藤編集長と、出版されたばかりのメタバース未来戦略、現実と仮想世界が溶け合うビジネスの羅針盤の著者のお一人、株式会社モグラ代表取締役の久保田俊さん、
そしてこの本を担当した日経クロストレンドの勝俣哲夫さんをお迎えしてお送りしています。さて引き続き皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
続きをいきたいと思うんですが、3つの誤解の2つ目を、また解説してもらいたいと思います。久保田さんお願いします。
はい、2つ目はですね、NFT、Web3、これメタバースということで、それぞれの説明してるともう時間なくなっちゃうんで、はい、もう皆さんも聞いたことがあるワードだと思います。で、非常にその NFT2021 年前半で Web3 も21年後半ということで、そのメタバースと同じ時期にバズになったワードかと思います。で、なんでこれがよく同じに語られ、同じというか並べて語られるのかというと、そのメタバースというのが先ほども話したようにセカンドライフとかですね、あとゲームの世界で、まあ、いろいろその部分的には実現してきているという状況がある中で、じゃあ何が違うんだろうといった時の結構大きな要素が経済圏という言葉なんですね。で、現実世界だと我々ってある意味稼いでいろんなことをしてで生きているわけじゃないですか。でもその CG の世界でそういったことっていうのはまだほとんど行われていないんですよね。だから趣味で作ってそれを誰かに渡すとか、もしくは本当にゲームの中であればそのゲームの運営が作ったものを買うとかですね、いう形でなんかこう誰かが作ったものを別のユーザーが買って、でそれがさらにまた別の人に売られていってとか、そういった世界っていうのはまだ到来してないんですよね。でこれを実装していくと現実と同じような世界が生まれていくんじゃないか。で、ある意味その資本主義的なものが世の中で生まれていくと、まあ、現実と同じように社会が発展をしていくといったところで、この経済圏を作っていく一つのキーワードとして、ブロックチェーンであったり、まあ、暗号資産のような今ちょうど出てきているこう現実の経済圏をオンライン上で実現していこうっていう、まさにこの考え方が、まあ、マッチするんじゃないかというのが一つ流れとしてあるんですね。で、特に欧米のプレイヤー、欧米のスタートアップであったりだとかというのはここに非常に着目をしてまして、まさにその 3DCG の世界がある意味こう側だとしたら、経済圏ってある意味こう血なんですよね。血をこう通わせていく営みということで、ここをセットに、取り組むスタートアップというのが多く出てきています。で、それだけ見ると、あ、じゃあNFT、Web3 とメタバースを組み合わせるのが正解なんですかねっていう話が出てきてしまうんですが、これ誤解なんですよね。現状ですね、例えばそのメタバースに近いサービス、として展開されている、まあ、ゲームもそうですし、あとこうユーザーがすごい集まって熱狂しているようなサービスっていうのはほとんどまだこの経済圏ないんですね。なので経済圏がなくても人がすでに集まって、まあ、場合によってはもう数千万人のユーザーがそこで時間を過ごしているというふうに考えると、まあ、この NFT と Web3 を組み合わせるっていうのは多分一つの仮説に過ぎないかなと思います。で、これ先ほどその山登りの例につながってきまして、まあ、でこういったものを持たないプラットフォームがもしかしたら今後さらに数億人と広がっていくかもしれないですし、逆にこういった NFT、Web3 というものを組み合わせた全く新しいその、世界っていうものが大きくなっていくかもしれなくて、ここはいろんなプレイヤーがですね、自分たちの仮説で取り組んでいる最中なんで、まあ、決して完全に必要なものとは限らないですよといったところが誤解の2つ目になります。
はい、仮想空間で、土地をが売買されてるじゃないですか、あれってどう思いますか。
いや、あれは、一つですね、そもそも現時点ではまだその価値はないと思うんですね。で、実際になぜ土地がやたら売買され始めているのかというと、結局そのメタバースというものが現実世界と同じような世界観だとした場合に、絶対に人が集まるエリアとそうじゃないエリアってのはだんだんできてきちゃうんですね。って考えると、そこで、まあ、日本の場合例えば銀座が一等地ですよとかありますけれども、やっぱり人が集まってきてとか、大手の企業がいろんなその集まってくる場所っていうのが価値が上がっていくんですよね。ということで、まあ、不思議な話なんですけれども、メタバースという本来無限に見えるようなデジタル空間でも優劣ができてくるってなった時に、そこの伸びていくんじゃないかというエリアに対して先にそこを抑えておくというか、その空間を例えばその空間にコンテンツを作る権利とか、その空間で何かですね、映画を見せることができる権利だったりとか、そういったものをこう先取りして、まあ、買っていこうとするのが、まあ、今のこの、メタバースにおける土地を買おうとする動きなんですよね。ただ実際そこに人が集まるのかまだわからないので、
そうです
ね、はい、あるプラットフォームのですね、ある土地が実際日本円相当にして数億円で売れてたりするんですけれども、まだそのプラットフォームにはユーザー数は本当に数十万人しかいないんですよ、グローバルで。まあ、本当にそんなに人がこれから来るのかどうかっていうのは、まあ、ある意味一つのこう投資ですよね。
はい、でももし当たったらすごい先行者利益ですよね。
そうですね。ビームスさんも取材したら、やっぱり仮想空間上の一等地にはものすごい興味があるというふうに言ってましたね。
効果みたいなこと
ですね。そうですね、あの人の、メタバース上の人流があのしっかり担保されている一等地、うん、まあ、やはりあの、まあ、小売りの基本じゃないですか。そこは興味があるって言ってましたけど、現状は高すぎるって言ってました。
あ、そうなんです
ね。今久保田さんおっしゃったようにそのプラットフォームがいくつもある状態なわけですよね、うん、でこの本の中でもそのいくつも結構紹介されていて、どれが優劣がある、まあ、日本生まれのものもあれば海外のものメタもあるしみたいな、そこに貼るのはまだ相当難しそうだなっていう印象はありますよね。これからどれが伸びるかっていうのも見極めが肝心なのかなと。
そうですね、まさにその見極め方であったりだとか、あとはその実際に事例として出てきているものがどういうふうにそのプラットフォームを使い分けているのかっていったところも、あの事例の方ではあの紹介したり、あの本の中で紹介してますので、ぜひ見ていただけると良いかなと思います。
はい、そして3つ目の誤解教えてください。はい、
3つ目はあの VR のデバイスが普及しないというもので、あのこれ実はこの中にさらに2つ誤解が混ざっていてですね、あのまずそもそもその VR とメタバースっていうものが同じではないという、さっき の NFT とかと同じですね、必要十分ではないという点、それから、まあ、そもそも VR のデバイスが広がっていかないというそのものの誤解ですね。でまずあの VR イコールメタバースじゃないという話なんですけれども、まあ、これあの先ほどからあのお話をしているように、パソコンでアクセスをしますとかスマートフォンでって話をしている通りで、決してその VR の、 あのデバイスをかけてであの体験するものがメタバースではないんですね。実際その 3DCG の空間の中をにアクセスをする方法っていうのはいくつもあります。まあ、それが例えばスマホでですね、あの擬似的に指であのキャラクターを動かしながらその世界を見ていくというのは、これまあスマホのゲームとかでよくある操作方法だと思うんですけれども、なのでメタバースの世界というのをスマホでもアクセスすることができる。で逆にじゃあなぜ VR のデバイスって言われるのかというと、実際にその世界に現実と同じようにこういることができるとか、もしくはですね、横を向いたら勝間さんのアバターがいるみたいなで実際に会って話をしてきたよとかっていう風に言えるのはまさにデバイスをかけた体験そのものなんですね。なので 3D の世界を実際に 3D で3次元的に体験するんであればデバイスは必要になるんですけれども、まあ、そうではないアクセス方法いっぱいあるので、まあ、決してイコールではないということになります。でもう一つがあの VR のデバイスが普及しないという方なんですけれども、これですね、おそらくそう思ってる方っていうのは、なんか数年前の数字で思ってらっしゃるんじゃないかなと思います。別に VR のデバイスまだ全然売れてませんよっていう時代がありました。でただ直近だとですね、あのメタ、まさにこのメタバース志向しているメタが出している、まあ、クエスト2というデバイスがちょうど最近の情報だと1500万台グローバルで売れてますというふうなあの話が出てきています。でじゃあこの1500って多いのか少ないのかなんですけど、あの今の iPhone の台数と比べてあれなんですが、 iPhone の最初の世代ですね、でもあの 3G とかに比べるともうその数字より大きいんですね。あとは現状販売されているデバイスだと、あの Xbox っていうゲーム機があるんですけれども、マイクロソフトが出したやつですね、あれと実は同じかもうそれ以上の数字になってきているということで、あのまあこれからもっと広がっていくとは思うんですが、着実に販売ペースが伸びているんですね。もうグラフにすると明確で、あのすごい急に上がり始めています。っていう意味ではあのこの VR のデバイス普及しないというのも、これもまたですね、トレンドを見ていくと、もしかしたら今後さらに広がっていく可能性が大いにあると。そしてそれとそのメタバース自体が広がっていく、で先ほどお伝えしたようにその VR のデバイスでメタバースにアクセスするのが一番いいんですね、うん、何よりあのハマるんですよ。なのでデバイスも伸び始めて、みんなの手元に届き始めて、で逆にメタバースっていうものもいろんなワールドが作られ始めていくっていう、このタイミングがまさにマッチしているっていうのは非常に興味深いあの現象かなと思いますし、まあ、そこは見誤ってしまうと良くないのかなというふうに思ってます。まあ、そしてそのメタバースをあの標榜しているメタが一番その売ってるデバイスを作っているっていうのもある意味そうですね、はい、本でちょっと詳しく書いてますけれども、はい、
このメタバースの市場というか業界が伸びていくとしたら、何年スパンで見てるといい、何年後にこれぐらいになってて、何年後にはこんな未来があるっていうのは、どんな感じで今皆さん抱いてるんでしょう。
ここもですね、あの諸説ありますが、まあ、今回のこの本の中ではですね、大体あの5年10年というスパンを出してますので、10年ぐらいですねを考えておくというかなと思います。あの先ほどもお伝えしましたように、まあ、スマートフォンとか PC でそのメタバースにアクセスをすることがまだ多いんですよね。でこうなってしまうと、まだその価値が本当に発揮されてはいない状態ですので、まあ、非常にこの効果は限定的になります。なのでこう短期的によくメタバース儲かるとかですね、あの何かそのビジネスチャンスがあるというよりは、ここから5年10年かけて、まあ、どんどんこう育っていく分野ということなので、そこをこう中長期的に見ていきましょうというのが、あの我々の本でも書いてあることになります。
はい、 ではまだまだ伝えきれてないことたくさんあると思うんですが、最後に久保田さん、本の PR 手短にお願いいたします。
はい、そうですね、こちらの本、あの先ほど勝松さんからもありましたように、あのすでにメタバースの方たくさん出てきています。でその中でもやっぱりそのビジネスっていう目線で、今ですね、そのメタバースで儲けてこいとか、メタバースで何か新規事業を考えろって言われているビジネスマンの方はすごく多いんじゃないかなと思います。あのそういった方々に向けて、まずこういったことからやったらいいよというそのアクションも含めてですね、あの書いてありますので、ぜひあの参考になる一冊になっているかと思いますので、よろしくお願いします。
はい、勝俣さんも編集を担当されたということで一言ありましたら。
はい、あの本の中には AI 開発者の三宅陽一郎さんであるとか、あの Beams で メタコマースやってらっしゃるあの社長さんであったりとか、あの KDDI の中ヒューマンさんであったりとか、あのこの業界であの先頭走ってるあのキーパーソンの方々にあのすごく面白いインタビューができてますので、そちらあの日経クロストレンドとかですね、あのモグラ VR でもあの公開されてますけども、あのぜひ書籍も手に取ってご確認いただければと思います。
はい、メタバース未来戦略、現実と仮想世界が溶け合うビジネスの羅針盤をぜひ手に取ってみてください。今日は久保田俊さんにお越しいただきました。久保田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。さて今日は、本についてご紹介しましたということで、
はい、この度ですね、メタバース未来戦略、はい、3冊プレゼントさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございます、いつもいつもということで、今日紹介したメタバース未来戦略、現実と仮想世界が溶け合うビジネスの羅針盤を3名の方にプレゼントいたします。ラジオ日経の番組ホームページの応募フォームから、ぜひお問い合わせお願いいたします。
この本読んですごく印象的だったところが、
はい、
メタバースは森だっていう言い方をされていてですね、その納得がいったんですけども、はい、まあ、そのメタバースは森であってですね、各分野、さっきあの久保さんがおっしゃっていた VR だったり NFT だったり、そういったところ一本一本の木ですと。でそこだけを見て全部は分かった気にならずに、全貌をちゃんと読んでいきましょうというですね、確かにその通りだし、なんかメタバースって森っぽいなと、僕個人的にその鬱蒼としていて、なんか先が見通せないというかです
ね、
そういったところも含めて魅力的だなと思っていて、でそこをやっぱりその森に分け入っていく楽しさとかってなんかやっぱあるじゃないですか、現実世界でも、はい、そういったところをこの本を読んでぜひ味わっていただきたいなというふうに思っております。ぜひ、はい、お手に取ってご覧いただければと思います。
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の佐藤博明、
辻るなでした。